Why stand in line until you think you have the time to spend an evening with me?
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all.
今回も延岡共立病院理事長の赤須育太郎先生にお話を伺います。先生、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、そして前回ね、参加いただいた臨床工学士の大原さんが、
ね、もう来てませんね、まだ。もう収録の時間を過ぎてますけどね。どうしたんでしょうね。
どうされたんでしょうかね。
私どもの病院がですね、はい、昨日、忘年会がありましてね。
はい。
まあ、彼もだいぶはしゃいでたようですけど、もう遅刻してるようですね。
もしかしたら今もうね、もうダウンして寝てらっしゃるかもしれません。
けしからんですね。時間に間に合わないっていうのはね。はい、うん、
まあ、この収録日の前日が忘年会だったということで、もしかしたら途中で来られるかも。
ああ、それは面白いですね。
しれませんね。さあ、そんな12月、今回のテーマが、井上陽水の詩の世界と。
あ、ですね。
はい。
先日ですね、僕ちょっとテレビ見てたら、延岡出身のミュージシャンの方、若い、女性の方がね、井上陽水の詩について語ってたんですよ。うん、
はい、
井上陽水さんもちろん好きだけど、はい、変わった詩だなといつもね、
あ、
うん、思ってて、はい、まあ、ところどころ気になっちゃうところがあるんですけど、はい、まさにそこをね、
うん、
言われてたんですよ。私は井上陽水さんの詩が変わってると思ってです、ね、はい、解説されてたんですよ。うん、あらってね、僕と同じことを思ってる人がいるんだと思ってね。
まあ、そういったわけで今日は井上陽水さんのこう、
まあ、ちょっと掘り下げて見ようかと思って
です、ね、はい、言葉の使い方なんか、
そうなんですよ。
何曲かピックアップして、
ピックアップしてね、はい、いかにね、かも変わったユニークなね、詩かということを少し深読みしてみたいと思います。
はい、楽しみです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
まずこの井上陽水さん、
はい、
井上陽水と書くんですけど、うん、本名は陽水と書いて秋美さんなんですね。
本名なんですね。
本名なんですよ、
はい。読み方が違う。
そうなんです。うん、というのがね、お父さんが、まあ、歯医者さん。お父さんが若見さん、若い水と書いて若見さんなんですね。
へ
ー。で、それで、まあ、要するに、秋見という名前をつけてあるみたいですね。はい、で、福岡県のご出身、
はい、
筑豊ですね、田川郡糸田町というところなんですけど、まあ、田川っていうと、炭鉱町なんですね。で、そちらで、出身なんですけども、よく調べたらですね、原籍は、高知県。
うん、高知県出身。
高知県、幡郡佐賀町っていうところらしくて、うん、
はい、
お父さんが軍医だったそうですね。うん、まあ、司会の軍医ですね。
はい、
で、幼少の頃、井上家っていうのは非常に大きな網元だったそうなんですけど、うん、あんまり不良が続いて、まあ、単身そのお父さん、若見さんは、まあ、神戸にね、
うん、
まあ、町で行って、働いて、
はい、
勉強を続けて、からまあ、資格を取って、という、まあ、非常に苦労した、そうなんですね。
ああ、そうなんですね。
で、その、まあ、まあ、海外というか、ソウルですかね、うん、まあ、当時朝鮮ですね、はい、に渡って、まあ、そこで、奥さんもその開業、まあ、開業医というか、歯医者さんの、
はい、
まあ、家系の方で、まあ、そこで、ね、知り合って結婚したと、うん。で、奥さんの方の、まあ、ご実家が農型、うん、農型というか、まあ、福岡ですね。筑豊だと。
はい。
いうことで、まあ、戦後はそちらの方で過ごしたと。いうことで、
うん、そうなんですね。
まあ、いわゆる、 まあ、福岡出身ということになってるそうですけど、はい、まあ、あの福岡にね、あの九州歯科大学というのがあるんですけども、その九州歯科大学を、まあ、受験するんですけど、うん、失敗すると二度まも失敗すると、
はい、
でも3度目に失敗したというか、まあ、3回ダメでも諦めたということなんですけど、はい、お父さんに諦めるとは言えなくて、
うん、
もう自分で諦めて音楽の道に進もうと思ってたんだけど、はい、まあ、東京行って、ね、あの司会を目指すというふうなことを言って、
うん、まあ、表向きはなんか、
そうそう、表向きはね、うん、で、まあ、東京に出たというような、まあ、エピソードを書いてありますね。
あ、そうなんですね。
在学中にね、
はい、
ビートルズとかね、
はい、
って もうビートルズに、
ね、うん、
もう熱中しまくったと、はい、まあ、その影響で音楽に進むことになったそうですね。で、最初はね、あのこれが有名かな、あのアンドレ・カンドレという、ね、芸名だったんですね。
だったそうですね。私もこれ聞いたことがありますけど、なんでアンドレ・カンドレなんですか。どういう意味。
これはね、あのまあ、いきさつはね、
はい、
まあ、ちょっとあるんです
けど、
あるんですけど、あの当時ね、これ井上芳さんが、うん、あのテレビで話してたんですけど、あのその当時ね、うん、まあほら、あのまだベトナム戦争があってた頃で、うん、
はい、
その反戦っていうのはね、まあ、すごくその機運が高かったと。でフォークソングってその反戦歌が多かった、
うん、
で陽水さんはね、もうそれが嫌と、僕はもっと軽い感じで、ね、
うん、
音楽を楽しめるような、はい、その楽曲を作りたい、
はい、
だから、まあ、それでアンドレ・カンドレって
。
なんとなく楽しい、ね、
うん、
音感の。
楽しい感じは受けますね。ね、なんか語呂といいね。
そうそうそう。
はい、
あの、奥様が石川せりさんですね、
はい。
あの、この方もミュージシャンですけど、うん、なんかね、あの、資料あの見たらですね、一男二女を設けてと、
うん。
で、長女は作詞家だそうで、
うん、
井上二沙さんと言われるそうですけど、
うん、
まあね、作詞のお仕事を手掛けてる。そうですね。
はい。
まあまあ、あの、あんまり存じ上げないけど。
そうですね。私はお名前は、あの、聞いたことが、はい、
あります。あ、そうですか。
はい、
へえ。まあ、その頃のインタビューで、こんなこと言ってるらしいんですよ。まあ、あの、誰が聞いてもよくわかり、主導性があるような歌を作りたいですね。
あ、そうなんですね。
本人はそう。
本人が、そういったインタビューで。
インタビューでそこ答えてやるんですけど、うん、まあ、ちょっと今から詩をいくつか見てみますけど、
ね、うん、
誰が聞いてもよくわかり、
いろんなギャップが、ね、あるかもしれませんね。
どうなのかな、というかなんですね。
さあ、それでは曲、はい、どの曲からいきましょうか。
あの、まずね、リバーサイドホテルっていう、
あ、
ね、まあ、歌がありますね。はい、あの、これはもう、井上芳雄さんの代表曲だと思うんですけど、はい、書いてあることがですね、ちょっと意味がよくわからないんですよね、
うん。
あの、ちょっと読みますけど、
はい、
ね、誰も知らない夜明けが明けた時、ね、街の角から素敵なバスが出ると。まあ、ここまでは
ね、そうですね、
バス出るんです、
ね、うん、風景が、
はい、ね。若い二人は夢中になれるかと。狭いシートに隠れて旅に出ると。うん、ね、うん、あんまりね、お金のない若い二人が、うん、こそっとバスに乗り込んで、
そうですね、バスで、はい、
遠出するということでしょうね。
はい、
で、こう、私学を進んでいくんですけど、2番にね、チェックインなら寝顔を見せるだけ。
うん、チェックインなら
寝顔を見せる。
どういうことですか。どういう。
普通、まあ、ホテルにチェックインするときはね、うん、あの、どんだまあ、誰誰ですと、
うん、
あの、今日空いてますかみたいなね、はい。チェックインなら寝顔を見せるだけで。どういうことですか？
どういうことですか？
わからないですよね、
はい。
寝顔を見せたらチェックインできるっていうことは、うん、まあまあないでしょうね。
そうですね。
どっから、まあ、
チェックインで大体そうフロントとかね。
フロントでしょ？
の方、まあホテルね。はい。
だから、わからないんです
。はい。いろんな、でも想像はなんかいろんな、こんなことかな、あんなことかなとか。
そのことでしょうね、
うん。
その次がね、部屋のドアは金属のメタルで。
はい、
金属がそもそもメタルですよね。
そうですね。そうですね。
部屋のドアは金属のメタルで。
うん、
金属のメタルって
よっぽどメタル、う
ん。よっぽどメタルなんです
よ
ね。
よっぽどなんでしょうね。はい、
メタルのメタルって。わからないですね。洒落たテレビのプラグは抜いてあり。
うん、
二人きりでも気持ちは通い合うとね。
うん、なるほど。
非常にね、その、ユニークですよね、うん。チェックインなら寝顔を見せるだけって、わからないんですよね、
はい。そうですね。
何度考えても読んでも。
考えても、そうですね、はい。国語の授業なんかで何のことでしょうかとか言われてもわから
ないですね。何を表しているんでしょうかってね、うん。 だから僕はちょっとこれはね、わからないんですけど、ある方がね、
はい、
この詩は死ぬ、ま、ことに向かう、
うん、
あの、二人を書いたんじゃないかとか、
ね、
いうふう、だから、まあ、バスに隠れて逃げ出したと、街、うん、をね。で、死ぬ前だから、うん、まあ、死んだ後なのかな、
はい。
だから、死の世界に入っていくのに、
うん、
チェックインね、うん、するのに、まあ、そこでいるのは寝顔を見せるだけだ
よね。はい。
ということじゃないのかっていう風な解説をされてる人も、う
ん。なるほど。
ましたね。
確かに、そうも捉えられなくもない。
ね。そう、そうそう。だからそう考えると、まあ、この死はね、
うん、
まあ、もう二人で心中しようと決めて、
うん、そうか、
バスに乗って街を出たと、
はい、
いうことがつらつら書いてあるのかなと。で、あっち行ってこっち行って、もうあそこ行くのもここに行くのも疲れ果てて、はい、まあ、最後にね、うん、日暮れにバスもタイヤをすり減らし、そこで二人はネオンの字を読んだと。
うん、
まあ、このリバーサイドホテルが見えたんですよね。
うん、ね、着いたんでしょうね、その場所に。
うん、でそこでバスを降りて、
うん、ね、
ホテルはリバーサイド、
はい、
川沿いリバーサイド、
うん、
食事もリバーサイド、
そうですね、最高の晩餐みたいな感じのあれですか。
そう
です
ね、そうでしょうね、うん、ちょっとね、うん、もう突然食事が来るのもよくね、わ、
ね、
からないんだけど、うん、ね、食事も
リバーサイド、ここはちょっと違和感な感じですね、
違和感
食事だけが、はい、
でその次にチェックインなら寝顔を見せるだけですから、うん、まあ、だからもうここをね、たどり着いたホテルでもう死のうと二人で、うん、ということかなというね。
そうですね。
風な解説をされている人
もいます。そうやって思ってみると、なんかすごくちょっと悲しくなったりもしますね、
そうそうそうそう、
この曲。
そうなんです。
で、最後に食事もリバーサイド。やっぱり食事。
食事するのかと。ちょっとね。不思議でしょ？
不思議ですね。
でも、井上すずさんは分かりやすい歌を作りたいと目指していると。
はい。ちょっと聞いてみましょうか。じゃあそれを踏まえて、
はい、
はい、
お願いします、
はい、
若い二人
お聞きいただきましたけれども、育太郎先生、はい、この曲の間に。
小原君来ましたね。来ましたね。大遅刻ですね。
またやる前で言います。遅刻要請
大丈夫。良い、まだ残ってない。大丈夫。
お疲れ様でした。もう、
土下座しますよ。
大丈夫ですよ。
いやー、もうね。5年間描いた通りの展開でですね、本当
やってくれましたね。
足の力が入りません。
大丈夫。
だからね、ホテルリバーサイド今ね、かけてもらったけど、うん、まあそういうね、詩を聞くことってあんまりないじゃないですか。うん、
ないです。
さらっと流す
けど。なんか雰囲気とか。
ね、雰囲気とかでね、はい、流してしまうんですけど、うん、まあある資料にはね、このホテルカリフォルニアっていうね、うん、イグスの曲があるんですけど、まあそれを、はい、まあ、世界観が似ているっていうことで、あ、はい、まあ、作ってんじゃないかという解説をしている方もいましたけど、まあまあ多分そうだと僕も思うけど、はい、さっきみたいなね、難解なしがついているということを踏まえて聞くとね、一体どういうね、何が言いたいのか、メロディーはすごく素晴らしいけど、
ね、そうですね。
よくほら、わからないわけですよ。難解すぎてね、ということなんですけど、
はい、
じゃあ続いて次よろしいですか。
はい、はい、
少年時代。
おー、ね、これもね、名曲。
これ名曲ですね。で、この少年時代をご紹介するのはですね、うん、造語なんですよ。うん、井上陽水さんが自分が作った言葉を散りばめてあるんですよ。
じゃあ、元々ある言葉ではなく。
ない
です、
ね、うん、多分ね、僕思うけど、はい、曲を先に作って、そこにこう、はめていってんじゃないかと。だから、金属なんやけど、うん、余ってるから、時間がね。だから、金属のメタル、
うん。ちょっと言い方を変えて、2回言ってみます。大事なことなんで、みたいな。
じゃないかと思うんですね。だからこうね、意味のわからない言葉が連続していく、
うん。
で、この少年時代も多分そうだと思うけど、はい、まあ最初ね、夏が過ぎ、風あざみって、うん。夏が過ぎってとこまではね、こう出てくるんだけど、その後なんか入れないかんとね、風が吹くじゃん、かっこ悪いから、うん、風あざみ。
でもよく出てきますよね、このあざみって。
ね、
ね、作られたにしても。
うん、
とか風あざみ、
うん。風あざみっていうのはね、ね、風が吹いてる状態をね、
うん、
言ってんだろうと思うけど、はい、まあ、あれですよね。自分で作られた。ありそうでないっていう言葉なんですね。そうです
よ
ね。
違和感ないんですよ。だから聞いてると違和感ないけど、え、意味はって思うと、何やろ
う。あ、そうでしょ。そうなんですよね。そういうこうね、巧みにこう言葉がね、うん、並べてあるとかね。はい、誰の憧れにさまようと、うん。これも不思議な言葉ですよ。
そうですね。
誰の憧れにさまようと。うん、多分ね、僕が思うにね、うん、いろんな人のことを思い出してんだろうと思うんですよ。
うんうんうん、
あの人、この、あ、そうそう、この少年時代ってね、うん、
はい、
これ映画の主題歌なんですよね。はい、ドラえもんの藤子不二雄さんの子供の頃に、富山県だったかな、うん、長野県だったか、に疎開した時の、はい、ことが映画になってるんですよ。なんかまずそれを抑えないかんですね、
うん、
はい、これは何のために使われた曲かというと、うん、その映画のためで疎開した時の出来事が映画になってるんです、
うんうん、
で疎開した時にそのね、いわゆるドラえもんで言えばジャイアンみたいな人がいたりとかね、うん、はい、で、まあ、自分がほら都会から来てるから、うん、まあいわゆるそのアウェイですよね、
うん、
だからこうみんなからバカにされたりとか、はい、いうような経験が映画になってるんで、誰の憧れにさまようというのは、その人のことを思い出したり、あの人のことを思い出したり、っていうことかなと、
そうですね、
僕は思うんです
けど、ね。思いになんか、自分も重ねてみたいな、いろんな方を思いながら。
そうそうそ
う。
う
ん、
で、青空に残された、私の心は夏もまだっていうのも、ね、よくわからない、
ね。そうですね。まあ、季節はだから秋へと行くのに、まだ、
そう
そう、夏。
自分の頃は、そうそうそう。あの時の夏の出来事を思い出してるというね、うんうん、ことだと思うんです、多分ね。うん、そして、夢が覚め、夜の中。うん、これも場面が変わってるわけですよ、うん。これも、夏模様まで終わり。
うん、終わって。
終わって。
うん、
まだ夜寝て、
うん、
夢が覚めて、うん、夜の中なんですね。あら、真っ暗な中で、
夢が覚めた。変わりました、はい、ね。
長い冬が窓を閉じて、呼びかけたままで、うん、
はい、
夢はつまり思い出の後先で。
いきなり冬がなんか出てきて。
そうなんですよね。
これは、なんですかね。
まあ、ちょっともう小原くんの頭ではちょっと、今日はもうね、あまり深く考えられない。 なんかこう寝てて夢ね目が覚めたんですよね。
あ、
うん、起きてるかな？起きてます。
今もちょっと
目つぶってなかった今。
数時間前までカラオケが暑かったんですけど、で起きたらすんごい寒くて、
うん、
そういうことですか？
どこで起きたの？
車の中で寝てたんですけど。
大変。
車の中で寝た。青春しとるね。まあまあこの人もだから小原くんみたいにね、うん、寝てて目が覚めたら、
うん、
あの夜の夢の中だったんですね、うん、あのこれだから冬のことを思い出してるんですよね、うん、さっきはね夏のことを思い出してだから夏のことを思い出して、うん、今度は冬のことを思い出して、
うん、
夜は、
うん、
でまあ誰かに呼びかけた時のことを思い出したんでしょうね、うん、でまあ夢はつまり思い出の後先っていうのはまあつまりね、
うん、
あの夢ってのはいろんなことをね、うん、思い出すことの、うんね、まあ前後のことを思い出すっていうことを多分ね、うん、言いたいんだと思うけど、うん、その言い回しがね、
うん、
普通の人はちょっとね、うん、まあ書けないと思うんですよ、
うん、
こうね。やっぱりこう、ストーリーを書くでしょ。
そうですよね、ね、うん。子供の頃だったら。
そうそうそう。で、そのところのことをとうとうとね、うん、こんなことがあって、あんなことがあって、うん、じゃ場面がボン、ボン飛んで。
夢。ね。ね
で、まあ、結論はね、つまり、思い出の後先なん
だ。何の
こっちゃ。何のこっちゃ。
急に現実に戻された感じですね。
そうそうね、うん。言い回しがすごい、うん。で、しかも自分の造語までしれっと入れたってね。それがまた、すんなりハマってるところが
すごい。そうなんですよ。それすごいですよね。ね
そうそうそう。違和感がない
とね。ね、
うん。いや、まあ、ここの、あざみとかがりが、
うん、
あ母音があってんです
よ。ああ、そうそうそう。
いや、だからこの、井上陽水というのは、あの、最古のラッパーなのではないかと僕は思うわけですよ。
そういう言葉もね、やっぱりこう、うん、あの造語なんだけど、ね、母音をこうね、あの、揃えてくるというね、あざみ、かがり、ね。
なるほど。
そうそう、なんかもう、
響きね、
そうですあの。ラッパーじゃないけども、
気持ちよさ、この。
そうそうそう。聞き心地がいいように設計されてる、
うん、そうですね。
最初からね。だから、夏が過ぎ、風あずみ。夏祭り、良いからですね。そうなんですよ。いや、僕も多分ね、そういう月がこうかかってるね、
うん、
状態だと思いますけど、うん、こういうのしれっと入れてくるわけですよね。
うまい、今、
おざるですね。
ね。
はい。
まあ、そういうことを背景にあると思って、ちょっと、聞いていただくといいかなと思いますけど。
はい、夏が過ぎ風あざみ、誰の憧れにさまよう。青空に残された私の心は夏模様。夢が覚め夜の中。長い冬が窓を閉じて呼びかけたままで夢はつまり思い出の後先夏祭り胸の高鳴り合わせて8月は夢花火私の心は夏模様
誰の憧れにさまよう8月は夢花火私の心は夏模様
名曲ですね、
まあ、本当に美しい曲ですよね、はい、本当にあの綺麗でね、
うん、二郎先生カラオケで歌われたり
少年時代はね、
うん、
あの歌いますね
おそうなんです素敵ですよ ね、
うんね
あの声というか
結構聞いて高いですよ ね、
ですね、
はい、あのそうなんですよ、うん、だけどこの歌もやっぱ好きですね、
うん、
メロディーが美しいしね、はい血のことはあんま今考えたことないけど、よく考えたらね。
今一度ね、考えるね。
不思議な詩ですよね、
はい、ほ
んとね。うん。まあ、素晴らしいです。で、まあ、続いてはね、
はい、
傘がないっていう、
うん。これも、
ね、
うん。
これも、現代の我々から聞くとね、
はい、
もうまあ、反戦かっては言わんけど、
うん、
やっぱそれに近いぐらいのこうね、とんがった、うん、
はい、
歌なんですけど。
なんか社会問題的な、なんか ね、から始まります。
そうそうそう。これね、この、対比がすごいんだけど、まぁ、あ、ちょっとね、詩を読んでみますけど、
はい、
都会では自殺する若者が増えている、うん。今朝来た新聞の片隅に書いてあったと。うん、だけども、問題は今日の雨。
うん、
傘がないと、
うん。
行かなくちゃ。君に会いに行かなくちゃ。
うん、
君の街に行かなくちゃ。雨に濡れ。つまり、
うん、
ね、こう、すごいことが、世間ではね、
うん、
起きてるんだけど、
はい、
俺の今日の問題は、うん、デートに行くための傘がねえと、
うん、今日は雨だと、
うん、この対比がすごいなと思って、
ね、確かに
これ都会で自殺する人が増えているという記事が書いてあるんですよ、新聞にね、はい、なのに俺の今日の問題は傘がないことやと、うん、まあね、小原君これね、
はい、
ちょっとまあのね、少し僕が解説すると、
はい、
この時代、まだコンビニがないから。
あ、ね、そっか。
コンビニエンスがですか？
そうそうそう、うん。だから、傘がないと、傘はデパートに買いに行かないから
ね、うん。営業時間にね。
営業時間。お昼間にね。だから、その傘がないってことは、
うん、
デートに行けないという、ね、
うん、
大問題の、うん、自分にとってはね。
時間も迫られてると、
うん。そう。もう今から行かないかん。彼女待っとると。でも、携帯もないし。ポケベルもないわけでし
ょ。そう。それとは言
わない。もう電話するしかないけど、うん、彼女がもう家を出てたら、電話も繋がらない。
そう。ね、昔はそうですよね。
そうそう。だからそういうことがまだ背景にあるから、
ね、うん、今、大原とすごい、本当に。ね、つい何十年か前もそんな感じでしたよね。
そうね。大原くんは生まれた時から、携帯もあるかもしれんけど、
うん、
この頃はないんよ、携帯がね。だからデートに行くっていうのはもう前々から決めて、ね、
うん、
何月何日何時にどこどこと。
待ち合わせ
場所とか、ね、待ち合わせをね。
うん、
だからそれももうね、それほら、晴れてるのが前提でね、
うん、
そういう約束するわけだから。まあ、まず雨が降ってる。まずいと。
うん、
行けるかな。傘もないと、ね。うん、傘買わないから、ね。
何もないじゃん。
何もないから行けないわけね。でそれが当面ね。俺にとっては一大事やと。
うん、
確かに、それは。
確かに一大事やろ。
確かに一大事ですね、これは。
大事なんですけど、まあ、その対比がね、
ほう、
あ、その、いや、片や自殺する若者が増えているという、うん、ことの対比で、このね、うん、傘がないことが出てくるのがすごいなと、うん、僕はね。
そうですね。
確かに一大事ですよ。
うん、
だけど、うん、それに相対することがね、
うん、
そこって、
うん、
ね、
うん、
もうちょっとあるじゃん、他にね。まあまあ、例えば、ね、昨日ね、こういうことがあったとか、失敗したとかね、うん。それでも今日はね、まあ、なんとかうまくやろうと思ったけど、
うん、
傘がないとか言ったらわかるけどね、うん、自殺する若者が増えている、うん、反面、
うん、
俺は傘がないっていうのが、この二つを、ね、
それが問題と、
ね。対比させてくるところがね、
うん、もう
すごい、とんがりすぎじゃないですか、
これ。そうですね。また、でも、それぐらい自分にとっては大事な問題なんだっていう、こう、なんか。
まあ、それは
ね。ね、もちろんね。うん、それもあるし、
まあ、けど、
うん。結構、井上陽水さん、そういった系も多いですよね。私好きなのが、最後のニュースとかも。
ああ、はいはいはい。
結構、そういう感じですよね。
はい。 福士哲也さんの番組のテーマ曲でしたよね。うん、
はい。
あれ、まあ、いわゆるその、福士哲也さんって福岡の方だから、うん、まあ、同郷つながりっていうのもあるけど、はい、まあ、ちょっと資料を僕調べたらですね、
はい、
井上さんはタイまで捕まったことあるんですよ。
あ、
え？
そうなんです。
はい。
で、その時に、福士哲也さんがね、うん、ニュースの解説で、
はい、
逮捕されたことと、井上陽水さんの楽曲は別だよね、
うん、
というふうな解説を喋ったことがきっかけで仲良くなったって書いてありました。まあまあ同居っていうのもあるでしょうけど、
はい、
うん、だからまあまあそういうふうな、ね、つながりで自分がそのテーマを作らせてもらったっていうようなことが書いてありました。
そうなんですね、うん、そういう意味で言うとタモリさんもやっぱり福岡ですかね。あ、そう、同居だからです
ね、
う
ん、タモリさんとね、うん、井上さんはもう仲いいのはもう有名やけど、うん、
は
い、よくね、タモリクラブとかで、
うん、そうなんすか、
よくゲストで出てた。なんか、まあ、ちょっと二人もね、話も面白いですよ、二人の掛け合いも。
だと思う。相当面白いと思う。
独特な雰囲気ね、二人
の。そうそうそう。テレビ、ほら、昼間、なんだっけ、笑っていいと思う
から、
うん、テレフォンショッキングにも、ショッピングにも出てました。
へ、
う
ん、
お互いにね、あなた、あなたっていう呼び合いですよ。あなたはね、子供の頃って。いや、あなたこそだめですね。
お互いに。
お互いに、あなた、あなたっていう呼び
合
い。
タモリのリアル友達を呼んだだけですね。
そうそうそう。
そうなんだ。
面白いって、二人の掛け合い。あなた、筑豊だからって言われて。あなた、そうだね、呼んだ。
デビューしてる。
福岡だからって言われて。
じゃあ、曲。
はい、ちょっと聞いてみてください、この対比の凄さを。
自殺する若者が増えている。今朝来た新聞の片隅に書いていた。だけども問題は今日の雨、傘がない。行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、君の街に行かなくちゃ。冷たい雨が今日はここに染みる。君のこと以外は考えられなくなる。それはいいことだ。だけども
問題は今日の雨、傘がない、行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、君の家に行かなくちゃ、雨に濡れ、僕の目の中に降る、君のこと以外は何も見えなくなる、それはいいことだろう、行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、君の街に行かなくちゃ、雨に濡れ、行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、君の家に行かなくちゃ、雨の中を、行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、傘がない、
お聞きいただきましたけど、
ね、どうですかこのとんがった ね,
ね確かに先ほどの、ね、話を聞いて聞くと
すごいでしょ、
そうですね、そのギャップが。
で、まあ、続いてはですね、
はい、
あのアジアの純真、
うん、あ、これはね、
パフィーのね、
はい、
これは
作詞がね、井上陽水さん、
これは小原君が知ってるかな、
さし、さすがに
ね、さ、うん、これはね、あの、これ面白いしですよね。
そうですよね。
何の意味もないね、うん。ナンセンスな言葉が並んでるだけのね。
はい、
詩ですよね。
そう。
ただ単語がね。
そう、何の歌なんだろうね。どういう、
まあね、あの、アジアの純真は有名で、ね、うん、まあ、どなたも知っておられると思いますけど、はいはい、なんとなくね、歌は歌われるけど、こう歌詞はね、すごいよ。うん、本当に、うん。最初から、北京、ベルリン、ダブリン、リベリア。はい、ね、単語ですよ、単語。
ラッパーですね、これは。完全に。
あ、そうね、それこそね、そこにつながるか。
束になって、輪になって、
うん。
イラン、アフガン、聞かせて、バラライカ。
はい、
国名で揃えてるわけでもない。
うん、そうですよね。
多分、思いついたこともね。
逆に試されてんのかな、みたいな。そこまでなんですけどね。
北京、ベルリン、ダブリン、リベリアね。うん、どう、何のつながりもないね。すごいですね。イランはまだ国ですけど、うん、アフガン、ね、バラライカ。楽器ですよ、バラライカ。
なので聞かせてと、そこはね。
何が並んでるのか分かるかな、ね。
あらゆる楽器柄で、なぜバラライカを。
そうそう。次は、ね、美人、アリラン、ガムラン、ラザニア。
うん、ラッパーぶりがね、なかなか、
ね。んとかね、最後がアデスになってるけど、
うん、
もう、ね、小原くんが言うように、これラッパー、ラップかもしれんね。
これ、そうですね、ヒップホップです、これ。
そう、
完全にね。完全にヒップホップです、
これ、ね。意味ないもん。美人と、アリランと、ガムランと。
う
ん、
ラザニアです
ね。ラザニアね。うん、
すごいでしょ、ね、
うん、
マウスだってキーになって。うん、それ。マウスだってキーになってってどういう意味ですか？
マウスだってキーになる。だからキーボードになるってことマウスだ。
マウスだってそっちの。
気分イレブンアクセス試そうか。
うん、
これは、あ、これはセブンイレブンか。
まあセブンイレブンでしょうけど、セブンイレブンいい気分から取ったんでしょうね、
多分ね。そう
で
しょうね。
アクセス試そうか。何？何アクセス？さっぱりわからんですね。で、開けドア、
うん。
今はもう流れ出たら アジア。
これ二日酔いで作ったんじゃない
ですか。今の大原君の状態。
今ちょうど理解できるんじゃない、うん、おー、そうよね、みたいな。
確かに、これはあれですね、あの、美人とアリナとガムラとラザニを並べたところで何も起きないよって。
うん、そうそう。ね。そして次はね、2番が、白のパンダをどれでも全部並べて、うんうん、白のパンダって何、
うん、ほぼ熊です。
そうですね、白
熊。おそらく熊でしょう。はい。北極あたりの、
ね。ピュアなハートが夜空で弾け飛びそうに。まあ、これなんとなく詩っぽい。やっと、ね。
はい、やっと出てきましたけど。やっと
単語じゃない。はい、して、まあ、輝いてる火花のように。
うん、
で次3番が、火山、マゼラン、
また
上海、マラリアですよ。
はい、
夜になって熱が出てきて、マラリア熱のこと
ですよ。あ、そっか、そういうことか。
意外とえぐいですね。
えぐいよね。
えぐいですね、これ。あ、
マラリア熱のこと。
医療業界でマラリアは、ね、はい、これはいかんですね。
大事ですよ、これ、
ね、うん。熱どころじゃないですね、本当、うん。
多分、香港、瞬く熱帯夜。
うん、香港おったんかい。
だから香港、多分ね、香港熱のことかなと
思う。ああ、
なるほど。
はいはい。
まあでも、要するに単語ですよね。
そうですね。
思いついた単語をね、
もう並べて、
並べてね。で、開けドア、うん、涙流れても、うん、溢れ出たらアジア。
やっぱアジアのこと
なんですね。アジア。うん、
なるほど。
次はね、地図の黄河に、星座を全部浮かべて、
うん、
ピュアなハートが誰かに巡り会えそうに流れていく。うん、未来の声。これやっとなんかね、
詩、
うん、っぽい感じが出るけど。そしてこう、で、一番最後は、うん、今、アクセスラブ。何ですか、それ、アクセスラブって。
ね、パンダもよく出てきますね。
ね、うん、まあ、確かに最後に、アクセスラブって言うけど、なんそれ、うん、全然意味わからん
ですよ。確かに。でもこれ、あの、曲出た時みんなカラオケで歌ってましたね。わけわからん。
これは歌ってました
ね。北京
ベルリン。横に歌いながらね。
そう
ね。で、それがまたほら、パフィーのね、雰囲気に合ってますね。
そうそう、可愛らしさね。
もうほら、もうね、可愛いし、ほら、ナンセンスっぽい感じがね。
確かに。
もう本当ね、あの、空っぽみたいな感じ。
空っぽね。
やっぱりこれもデモテープ先行で、奥田民生さんが、うん、あの、作曲
ですね。
民生。
そうそう。で、その曲を聴いたときに、北京、ベルリン、ダブリン、リベンに聞こえたんですって。
うん、
最初の出だしが。
民生さんの鼻歌を入れてて、それを聴いて、
多分そうじゃないですかね。まあ、それはデモテープで、まあ、演奏が、
はい、
まあ、要するに、あの、井上陽水さんの頭の中に浮かんできた言葉を入れてる。で、あの、白のパンダってあるでしょ、
はい。
小原くんがね、これ白熊でしょって、
ね、う
ん、
ほう、熊です。
言ったね。
はい、
これはな、まあ、陽水さんによればね、うん、あの、タモリが昔ね、うん、作った、あの、まあ、あの、デビュー間もない時期に作ったアルバムの中にね、はい、いろんな国の、歌を解説しながらね。
あるんですよね、タモリさんがね。
あの、日本民謡とか、韓国民謡とかね、うん、中国の民謡とか、スペイン民謡とかね、うん、それらしく歌ってる。
ぽいやつですよね。ね
中国語っぽく歌ってるとかね、韓国語っぽく歌ってるとか、ね、あるんですよ、
うん。
その中の中国語っぽく歌ってる歌が、うん、あの、なんですよ、猫、あ、熊猫新山。
はい。ね、でたらめ
な、ありそうでしょ、熊猫新山ってね。
そう。そう
深い山の中に熊猫がいるとね、パンダがいると、
うん。
で、その裏声で、ふぅーって歌う。
多分ね、中国語っぽく。
中国語っぽくね。
聞こえるんですよ。
中国語聞こえるんですよ。あ、そういえば、中国民謡ってこんな感じかもしれないね。で、それからインスピレーション受けて、白いパンダを宣言したんですね。
どういうの？ほー、あやあやあやあやあや、もう、しつんたいけ、まくかやも、ほー、あやあや、
ですか、やっぱりこうね、はい、パフィーの、はい、そのなんていうかな、そのナンセンスな感じとね、はい、この空っぽな歌詞が、よくマッチしてますよね。
ね、いいです。
そうそう。
はい。
あの、井上陽水が歌うより、こっちの方がいいですよね。
そうですね。ね、弾けた感じとか、やっぱこっちの方がね。そうそうそ
う。ね。うん。もう何もないですよってね、うん。歌しかないよ、みたいなね。
うん、いうね。何も考えずに。
そうそう。上辺だけって感じがよくね、伝わりますよね。
そうですね。そんな井上陽水さんの楽曲提供もいろんな方、中森明菜さん、
あですね、
飾りじゃないの涙、はいはい、斉藤由紀さんだったり、薬師丸ひろ子さんだったり、
あですね、
いろんな方にされてるんですよね。
はいはい。まあまあね、それはもうプロのミュージシャンですから、ね、うん、ただね、そういうほら、アイドル系のね、うん、方に楽曲提供するっていうのは面白いですよね。
そうですね。
井上陽水さんはね。
ご自身でもね、歌ってるという、ね。
ちゃんと尖ってないやつをね、はい、もう作ってあるんでしょうね。
うん、丸みを帯びすぎてます。そうね、これは。
でも、飾りじゃないの涙はね、やっぱり、うん、まあ、中村吉さんが歌うと本当にいいと思いますね。
うん、まあ、え、あれが、え、井上陽水
さん、そうです。
作詞作曲。
で、やっぱこれもご自身でも歌われてますね。
ですね。
うん、
よくね、うん、井上陽水さんの世界を表現してるなと僕ね、中村吉さんが思うんやけど。はい、うん、上手にね。
そうですね。
ね、確かに。中村家の歌うまいですもんね。
うまいです。うん、
ね、あの、雰囲気がね、はい、あの人しか出せない雰囲気
ですね。大人びたね、ほんと、感じでデビューされて。
はい、まあ、今日はね、大原くんの鈍い解説で。
途中参加から。
今日ちょっと鋭さがなかったですね。
うん、うん、うん、うん、こんなはずじゃなかった。
いやでもね、忙しいとこほどね、うん、忘年会面白いんですよ。
はい、
ね、
ね、
うん、もう、うん、この業界では、
ね、
そうそう、やっぱりエネルギーがね、
そこにも、まんべんなくこう力をね、
それぞれね。確かに、もうみんな楽しみしてるもんね。
そうですね。もう借り物競争みたいになってますね。
出し物始まるとね、もうみんな、うわーっとステージの前も集まってくるんだってね、うん。テーブルにも座っとけばいいんですよ。うん、ワールドカップ前に、
うん。ワールドカップより暑かったです
ね。
うん、そう
なんですね。はい、まあ、そんな楽しみで言うと、イクトラ先生は今年はスキーに行かれる。
ですね。ね、五ヶ瀬スキー場2年ぶりにね。
そうですね。
北海道ですか、
はい、うん、いや、北海道じゃ
ない。なんでなんで北海道。
五ヶ瀬スキー場。
五ヶ瀬場のスキー場あるんです。
あ、五ヶ瀬か、はい、
五ヶ
瀬、うん。スキーといえば北海道でござい
ます。この九州にね、2カ所あるんですよ。うん、スキー場がね。五ヶ瀬と九州とね。
はい、ああ。
で、五ヶ瀬はね、その2年前にね、うん、道が崩れて、
はい、
通れなくなったから、閉鎖されてたんです、うん、で、この2年ぶりに今度ね、今年開催
される。
20日からでしたね。
はい、
え、もう行かれるんですか、
行かんといかんでしょ。
完全
に
出ました。
そうそう。だってね、よく考えてみて、宮崎県にはスキー場があるんですよ。うん、この、ね、宮崎県はスキー場がある県なんですよ。
九州にはそこしかないっていう、ね。
あと九州と
ね。うん、
我々は住んでるのは宮崎県北でしょ。確かに同じエリアにスキー場があるわ
け。うん、でかいですね。
日本最南端です。
最南端。これ行かないと。
うん、行かない
ね、この町に住んでる人。
うん、
ね、
うん、
そう。
どういうかもしれないです
ね。
ね、じゃあウィンタースポット今年ね、ぜひ楽しまれてください。
ね、はい。磨いていきます。
はい、さあ、それでは年内最後のね、今回放送になりますが、北野先生、最後に何か。はい。
そうですね、1年ですね、いろいろありましたけども、まあ、一生懸命ね、もう仕事もしましたけど、まあ、昨日のように、まあ、この日だけは弾けるということで、その言葉を忠実に守ってくれた大原くんがね、朝方まで飲んでということで、嬉しく思います。
では来年もまたよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。Then I think I'll
wait until the evening gets late and I'm alone. それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡協立病院の提供でお送りしました。Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.